生活第一、芸術第二と言ったんです。私は芸術の世界にいるんですけども、生活が一番です、つまりね、もうあの、自分の習慣を考えたら完全なフリーターなんです。仕事が来なかったら何もない、仕事がない、全く生活できない、もうこのために戦わねえかんということになる、つまり一番ね、あの、私は大橋先生もいろんな苦労されてるの分かってるんで、なんかどっかのね、会社の顧問かなんかやって定期的にお金が入るとか、なんかベースがあってこういうことやらないんですけど、それもこんだけで今やってるわけです。どんなご苦労されるか分かる、痛いほど分かるんです。自分自身もそういう立場です。
でもね、1年間でもね、あの深井社長がね、やっぱりやってくれたら本当に助かったね。
でこれはですね、私の友人がいい手本なんで、それはですね、もう彼が亡くなったからこんなこと言えるんですけど、これはですね、あの、アメリカの三大ネットワークの、NBC の、極端オペレーションマネージャー、
ご飯もね、これ鳥取の
これがね、ものすごい
収入があって
、やめて、ものすごい収入があったの、突然やめて独立したらどうなります？収入を自分で作る、
もうちょっとこっち、ま
あ、いろいろ苦労して、
奥さんとかこっち持ってきて、それも
あるところまで行ったらもう行き詰まって、それはあの、もう作り出すことできなくて、それがヒットしなかったら、あの、もう事務所借りてるわけで、全部かかりますかね。
こっち
でどうなったか、この時あのたまたまあの哲学者の森進太先生でね、あの私友人がどうしても紹介したいというのが入ってて、彼のことをよく知ってられてね、心配してましてね、あの先生が何て言ってます、あのその彼がそのどっかの顧問何社かやってね、そういう収入があって、こういうことやるならいいけど、このままだったら自滅しますよと。
いやいやいや、大丈夫、僕はもう昼飯でこれ食べたもんですから、先生のために
皆さん帰って、これは正直言った方がいいと思います。でやるようになったんですけど、とうとう体壊して、あの、亡くなってしまいました。
そうですか。
大変なことだったんですね。
先生、ご飯。
いや、それでね、今、あなたが来る前に話しちゃったんだけど、はい、やっぱりね、あの、やっぱり僕は庶民ってことを使ったんで、まあ、要はね、そういうね、庶民のね、やっぱり生活というものをね、中心に我々考えないとね、やっぱりどうしても哲学的、あるいは抽象的になってしまってね、それで庶民の生活というと、それは 日常の生活のことだから、その日常の生活をどうやったらね、物質的にも、あるいは精神的に豊かにするかというね、そこをやっぱり原点に考えて、そのためには私たちインテリがどうね、
そんなことこれ自殺防止とかなんか具体的ですね、
具体的ですよ、ものすごく具体的ですよね、いや、そういうことが重要なんですよね、
庶民のため、
3万人というのは実際にはね、なんか7万人近くいるんです、
7万人近く、7万人、
それ14年続いてるんですよ、こんな異常なんです、
実際に倍ぐらいなんです、もう3万以下でしょ、
で国自身が何にも対応できない、それでこういう運動を起こして、まあ、いろんなところであの手助けする、ここで一番先ほど言ったように、まさに人間のこの何点か、つながりが非常に大事だ、でやはりどうも今日のお話で大変重要な話がいっぱい出てたんですが、どうでしょう、あの幸せを感じるときって言ったら、自分が何かやったことに感謝されて、あの本当に役に立ったというときに何か感じる、
そうそう、ボランティアの方、その一番の醍醐味はそこですよね、
逆に言うとね、今度ね、人々はね、毎日の自分の日常の生活がね、できていることに感謝しなきゃいけない、ね、だからみんなとのね、こういう絆を持っていることに感謝しなきゃいけない、友達を持つことに対してね、やっぱりね、感謝を自分が受けるというね、あの感謝の気持ちになるということはね、ものすごく全てにとって重要なんですね、本当にね、本当に、で僕は一番言うんだけどね、うちのワイフがね、あなた私が私は何やってもありがとうって言うねって言うから、でもそう思うのいいじゃないかと、
ね、
何事ね、何やってもありがとうって言った方がいいんじゃないかと、そういうの、で僕は私に何でもありがとうありがとう言うんですけどね、その方がいいんですね、ありがとうと 言った方がこちらの気持ちいいの、向こうも、ね、言われた方もね、ありがとうって怒る人いないもんね、
これをですね、ある人はもうなんか大変な衝撃を受けてそのことを徹底した人がいます、なんとこの方ですね、新車の車で運転してたらですね、父の子供乗せたあの女性の車がですね、ボーンとぶつかってきたんで、その時ね、おかえろって言うでちゃうんで、その時ありがとうって言ったら、何が起こったんですか、もうびっくり仰天してね、で奥さんそのすぐうちに帰ってご主人連れてね、あのわざわざ来られたんですよ、で今どうなったかというと、 ありがとうって言われたの、怒られると思ったのがそうなったの、うん、もう今家族ぐるみの付き合いになっちゃって、うん、つまりね、逆転してるわけだものが、うん、でこのありがとうありがとうでもう講演活動ものすごいです、うん、このマサチューセッツ工科大学出た人です、うん、物理企業のいろんなことやってた人、うん、独立していろんな、ね、コンサルテーションしてますけど、うんうん、驚きました、うん、何でもありがたいと、
うん、重要ですね本当ね、うんうん、
僕は今家内でね、日本製品の愛する家内英語さんって声、まずマイディアって英語で言うからね、うん、いうことにして、うん、あといつもね、愛してます愛ちゃん、これ愛ったってただだからね、
うん、いや重要ですよ、ね、
日本人は言わないからね、
うん、本当に重要ですもん、今日もね、今日も昨日今日だけどね、うん、僕のアメリカにいると親戚ね、うんうんはい、親戚の子供、小学校6年生の子からね、うんうん、コーリンっていう C-O-L-I-N ね、うん、コーリンって男の子からね、E メールが入っててね、うん、学校でプロジェクトがありますと、うん、プロジェクトはね、東日本大震災についてね、勉強しなさいというプロジェクトなんですって、うん、でアンティーね、君ね、それから僕のことアンクル・リョウっていうのね、
ありがとうございます、
アンクル・リョウはですね、うん、あるちゃんがそのこと知ってるでしょうからね、うん、ぜひね次の質問に答えて15の質問してきたわけ、うん、でそれもすぐ答えて昨日ね、そしたらね、大変ありがとうって言ってね、それこそから言ってるのは、うん、こういう、まあ、6年生、小学校6年生のアメリカ、アメリカの男の子だけど、それでね、同時に僕はね、東大日本震災という僕は、例の、お宅のところで発表しましたよね、うん、東大日本大震災という、うん、のことを発表したでしょ、はいはい、オーストラリアでやったのをね、はい、あそこで発表したでしょ、はいはい、あれも入れてあげたの、そしたらね、学校の校長先生がね、全校生徒やる店なんだって、ということに決まったって来たの、そのぐらい関心持ってる、だから僕はあれがね、いつの間にかね、そのね、ロサンゼルスの郊外、ハリウッドっていうとこあるんだけどね、そこも小学校でね、全校生徒見せるの、誰が。だからやっぱりね、もう本当に僕思ったんだけど、人間ってね、やっぱりお互いにね、そうそう、ありがとう、ありがとうという精神を持ってね、いろんな人に接するとね、最後はやっぱりいろんな格好に報いられるなと思ってね、本当嬉しいですね、本当に。
まあ、本当に苦しんでる人にね、本当にこの それによってですね、うん、同じように同情から始まってみるんだ、なんかすごく同苦してね、
そ
して何か激励できる、何、
う
ん、かができればね、
それ
は随分助かると思いますね。うん、まさにその、まあ、これは人っていうのは落ち目な時っていうのは本当に人間関係のいろんなものも切れてしまう点が、うん、ですから落ちぶれてね、トレに涙のかかる時に人の心の奥を知るっていう夢の方法がありますよね、そういう時には本当に来てくれる人がいるかどうか、調子のいい時はみんな来ますけど、恐ろしいものです、ですが本当にそういうことでの深い余剰とか、本当に何て言うか、思いのある余剰の絆が結ばれてるんじゃないでしょうか。
いや、私の場合はあまり大きな話はなんですけど、ちょっと小さな個人的な経験、その今の生徒、時々私にメールを起こすある人がいるんですけどね、その人必ず最後に、最後って一番最初に言った時に、感謝、それからその人の名前、And one って書いたんですよね。これは一体どういうバカどういうのって聞いたことたまたまその犬と暮らしてるっていうことが分かったんですけどね、いや常に感謝ってことをつけてくれて、非常になんか大したこと何もしたわけじゃないんだけど、まあ確かにね、喜ばれてるような気がし
たもんね、
あれですよね、
確かにありがとうございます、すみません、それが何ですかね、なんかね、そういうことはね、
おかげさまで、
おかげさまで、
これはですね、ジョン・レノンが一番日本語で一番好きな言葉はこれだと言ったんです、
ああ、おかげさまで、
おかげさまで、うん、
おかげさまでいいことですね、
恩を感じることだね、そうそう、もったいないも普及したけど、そういうことは
それはですね、もったいないのシンボル作ってくれて困りましてね、もうこの自殺防止の周りも困ったんですけど、もうなん
どれがいい
かって、本当にないの辛抱だね。
もう本当に困った
。本当におかげさまっていうことですね。本当ね。うん、いやよく言いますもんね、おかげさまでね。うんうん、どういうことね、本当。
本当、感謝の後ろに感動、感動がある。感動の 裏側に感謝があるって、なんか不思議にこれが、なんか裏表になってるような感じが。
そうですね、本当ね。そうそうそう。あの、あ感謝っていうのは必ずしも論理だけじゃない
です。そうですね。
本当に、そういう感情が入ってますよね。感謝っていうのはね、確かに。うん、いや、本当。だからそういう日本語の持ってる素晴らしいね、意味合いっていうのかな。そういうものは、まあね、まあ、できるだけみんなに分かってもらいたい、みんなっていうのは日本人以外の方にね、分かってもらいたいから、そういう意味ではやっぱり、日本人以外に分かってもらうためにどうしたらいいかという考えと、やっぱりそういう方々に日本に来てもらって経験してもらうのが一番いいですよね。言葉で説明しているのは難しくてね、ただお宅のようにそのシンボルをねやってる方々はいろんな、まあ、力がありますからできると思いますけど、我々でできないから、やっぱり実際に接触することによってね、一番面白いところになるんです。そういう意味で交流ね、人物交流ってものすごく重要なんですよね、本当。
そういう点でも先生よく頑張りました
、はい、ね、まあ、ちょうど ね、まあ、ね10年ですからね、1月23日日本総研でね、あれを未来構想としてやって、あれもね、たまたまのあれ契機なんです、あれやるようになったのも、日本総研の所長がね、大木さん自分はね、総発令の総発センターなんですよ、所長だったんです、新谷さんもね、自分はいろいろこう来てなんか日本にねが役立つことできるかなと思ったけど、やっぱり根本はね教育問題だったの人言ってね、でその教育の正面でね、教育をどうするかっていうことでね、まあ一緒にやろうじゃないかっていうことでね、場所は自由に使ってくれって言われて、それから始まっちゃって、
さっきね、最後のところで問題っていうか、非常にそのことを考えてらっしゃったら、もう本当にもうすごくよくわかるんですよね、要するにまず自分の気持ちで心っていうのが、ね、それが重要だっていう話ですよ、その話は非常によく個人的にはよくわかるんですけども、まあ、あえて今度させていただければ、あえて今度させていただければ、やっぱりすごくよくわかるんだけども、その話と、それから、まあ、その例えば広野先生が提起されている3つのね、それはもちろん何をやるにしろそういう心構えであることが非常に重要だと、そういうことなら、そういう表現ならわかるんですよ、しかしとにかくまずこれをこういう心を持つべきですということをね、人にこのなんていうかな、いやもちろん説得するっていうのがちょっとそれは難しい話かもしれないですよね、いや要するにね、そう思った
のは、これは宇宙の真実だからそれに変えるべきだというだけの設定だけ
ど、いわゆるその教会の牧師さんだとかね、そういうその人がこのね、教会行けばそういう話が多いですよね、例えばね、だからそのまさにそういうそのメッセージだと思うんですよね。ただその話と実際にこのなんか具体的なんかするところに常にこのそれを結びつけるっていうのは、必ずしもなんていうか多少こうギャップがあるようなこう気がして、いやそれもっと率直な俗人としての
そうした場合どうしたらいいんですかね、
感じなんですけど、だからそのもしそういうことを大脇さんはもうそういうレベルに達しておられるから、そんなことはありえないだろうという前提でもし言っておられるんだとすれば、まあ、そのさっき3になんかちょっとニュアンス伝われてたみたいに、もう一種の人が必ずしもついてこないかもしれない、なんかそういうことをちょっと恐れますけどね、はっきり率直に言ってね、だからそういう気持ちを持つことは大切なんですよって話はすごくよく分かるんだけども、
その僕もね、実際ね、例えばうちの横にね、いわゆる公園作ったんですよ、で公園作るときに、まあ、たまたまもう環境に優しいね、町づくりとか、武蔵野を考えてるもんだから、みんな話し合って、市長さんで話し合ってね、それでやったときにね、 あ先生じゃあそうしたらね、一番いいのはね、公園作りの先生委員長やってくださいって言われて、僕は武蔵野公園作りの委員長やったんで、そうするとね、実際一般庶民と付き合うわけですよ。庶民がどういう公園を欲しがってるのか、どういう地域にね、武蔵野どういう地域にどういう緑を欲しがってるのかね、どういう樹木を欲しい、どういう花を欲しいかね、本当にね、自分の頭の中では考えてもダメなんですよ。やっぱりね、市民との付き合いの中から出てくるんです、それが。で、じゃあそれをどう具体的にね、どうやるかっていうことで、まあ、最終的にみんなで本当にね、本当にもう長い間話し合ってね、で、ようやくね、結論出たところで、じゃあこれをね、造形の、造園の専門家ね、読んできて、じゃあ皆さん方こういう考え方だからね、こういう考え方で造園やってくれませんかとお願いしたい。で、バトンタッチして、今、そういうの公園が武蔵野にたくさんできてるんですね。だからそういう意味でね、やっぱり庶民との付き合いですよ。それが重要。そこに入っていくことが重要。だからね、事務所にいてね、いろいろこうね、こうだこうだあるべきだって言うんじゃなくてね、やっぱり庶民と言って庶民と行動することね、それもですよ。
じゃあそしたら意外にその全く私が今さっき言ったコメント間違っててね、いやもう本当にほとんどの人が大垣さんと同じように考えてるかもしれない。そういうこと
か。まあ要はね、庶民と一緒に行動するとね、何が嬉しいかっていうね。こういうことばかりね、そこから勉強するんですね、我々。やっぱりね、勉強できるってことは嬉しい。本当に勉強できるから。ね、皆さんと話し合っていくとね、本当に。
私もですね、いろんな講演会ありますからね、いろんなところで私も案内されていきますが、驚くべきことにですね、まあ、大変成功してですね、直接ストーリーを話している人の話は意外と面白くないというか、みんなぼやっとしてみて、今大変な過中で苦闘してる人の話が一番ね、何か面白い。で、成功した人もね、失敗談が大半にある、その時の状況の話の方がリアリティがあって、みんなね、聞いてる人は自分頑張るとこになるんですよ。なんかあまりに上からバーンとね、成功して、もう成功したって、ね、自慢話になるやつはね、みんな嫌がる。
もうそうすべきだっていう話一番嫌がるね。こうすべきだっていう話一番嫌がる。
僕なんかもね、なんて言ったのかな、それは、そうそう、そうなりになりやすいんですよね。
そうそう。
要するに私は人間ができてないからああいうコメント
です。いやいや、そんなことないです。いや、なんていうかな、なんか、いや、僕今思い出したのは、結局今の官僚がね、机の上でね、いろいろ予算を組んでね、やるでしょ。しかしやっぱり現場にいるのは、NGO とかね、いろんな現場のね、人でね、そういう人たちの声を反映できるようにしないといけないと思うんだけど、今の震災のあれだってね、僕はつぶづく思うのは、相当な、ね、お金が予算があってなかなかまあいかないけど、途中でね、僕ここに来た人が言ってたけど、スーパーゼノコンが中に入ってね、2000億円とかね、例えば鹿島が預かってね、そのうちの1億数千万を自分たちはね、列車業したんだと言ってたんですよ。だからスーパーゼノコンっていうのはね、まあ、もう一つの官庁でね、結局はそういうところは中間搾取しちゃってね、現場に行くときにはね、だいぶ消えちゃってるんですよね。
もう一つの原子力村でしょ。
それはですね、とんでもないもの、そもそもある会社のマークやってたのにいろんなこと分かったんですが、今ですね、東電 の, 財産も処分してるわけですね、今、うんうん、ところがですね、大手に頼まないんですよ。大手に頼むとですね、税金払わないんですよ。まあ、巧妙にね、海外のいろんなところ、いろんな赤字のところをうまく使いながら、税金全く押せない。じゃあ、処分しても困るというわけですね。お金は入るけど、税収が入らないと。それどうしたかというと、中小企業でもね、ちゃんと健全にちゃんと税金払うところにそれを下ろして税金を払ってもらって、その後そこが大手に乗ろうが何しようかもないところがあってね、今処分全部してるところがあるんですよ。驚いたんです。でもう本当にですね、それで初めて分かったのは、あの上級幹部の人たちのですね、もう何点か貸し出されてたマンションとかなんかいろいろあるのも豪華な、すごいんです。すごい豪華なんですよ。そして一般の東電の社員のところはもう落とさがあって差別化されてるわけですね。でこれは追い出した沿岸から贅沢な連中のところは全部出てもらってね、そしてそれを全部売却すると。でもとんでもない持ち物いっぱいあるの全部売るんですよ。リスト全部来ます。もう出しちゃいかん、なんとか持ちてるんですかと。もういろんな関係で当然退職してもらう人もいるんで、その退職金も作らないかんという点で、その税収を取らないとはダメだと。購入した不動産の物件に対する税金を返す。で 打ったお金はもう当然こういろんなもの賠償金なんか使わないかも
しれない。ちょっとその関連であのもうあの、まあ、ちょっと少なくとも何週間かはお会いできないと思うんですけど、あのお二人に先生、白先生とお一緒にどういうあれか気は承知していませんけども、私自身は実は原発についてはね、脱原発っていうのはやっぱりもっとはっきりさせるべきだと思ってるんですよ、うん、それでそういう意味でね、あの、うん、あのあれ、何でしたっけ、トリウムね、あの話も分かるんだけども、それの話もですね、なんか あんまりこう、はっきり率直に言えばあんまりついていけないんです、うん、私は、うん、要するに今日本として、私は個人的に思うのは、日本としてやっぱり目標にするべきなのはドイツとかイタリアとかね、ああいう方向だろうと思ってるんですよね。で、それもいろんなその先新聞を真面目にこう見てると、いろんなそのそういうもう原発なくてもね、日本のそのエネルギー問題っていうのはやっぱりこれだけ技術立国なんで、やっぱり真剣になればね、その日本の方針としてそういう政策をそのはっきり推進するっていうことを打ち出せば、もう絶対というのはちょっとあれですけども、ほとんど問題なくこれから行くんじゃないかという非常にこう感じを持って、それでそのいろんなあのそれをサポートするニュースっていうのは最近新聞ってのたくさんありますよね、いろんな形で。例えばあの東北地方では地熱発電が非常に、地熱発電がね非常に潜在性があるとかいう話を含めてね、あのそれからまあいろんなこうことを見てて、だからその脱原発という話をやっぱり政策として早くこう決定して、それを世界に示すっていうのはなんかすごく重要なんじゃないか、さっきのさ安全の話とも関係非常にするんですけど、個人的にはすごくそれを強く思ってる、プライオリティもある意味で最もプライオリティの高い話じゃないかと思ってるんですけども、例えば広野先生なんかそれはどういうふうに考えていただいておられますか。
神直人はね、あのそういう考え方を持って、で今でも彼一生懸命夏原発やっているんですよね、うん、で僕も彼のチームにはやってる最中でね。
なるほど。
だからやっぱりあの僕らのあのやはり脱原発っていうのはすぐ明日できないというと、うんうん、方向としてはっきりさせなきゃいけないという、うんうん、2番目、あの単に方向をはっきりさせるだけじゃなくて、うんうん、あのどうやったらその脱原発の中で日本経済、やっぱり日本経済だと昔さっき言った財務サービスのね、あの増加っていうのが重要なもんですから、うんまあ、それを可能にどうやったら可能するかって、うん、その金についていろんな自分たちのシナリオを作って、うん、オプションを作ってね、うん、やっていくことが重要です。で、その場合にやっぱり基本的には片方でやっぱり安全とか安心っていうものをね、うん、確保しながら、うん、今あるところは使わざるを得ないところは使わざるを得ないからやっていく。ただしできるだけ今もうすでに53基で、ねどんどん動いてないんですけどね、53基動けないっても電気はこれ来てるわけですからね、でもちろんこれに対していろんな将来の大変なことになるという人もいるんだけれども、うんうん、ただ日本人の先ほどの庶民の考えに戻りますけど、うんうん、庶民からするとね、まあ、言ってみれば安全とか安心ってものすごく重要であって、うん、それからこのコストの面についてもね、コスト安い方が重要であると、うん、それでやっぱり我々が例えば技術を開発してね、うんうん、例えば自然エネルギーの、ね、コストをダウンさせるとか、あるいはそういう格好でもろもろの新しいね、天然ガスを含めてですけど、新しいそういうあの電力源を考えていくとかね、ということで長期的に見ると結局脱原発で行くんじゃないだろうかっていうのが僕の考えなんですよね。だからやっぱりあのただ現在の野田政権というのはあのそこまでこう出せない、なぜかというとあのそれに対する反対する連中もそうだし、特にですね、労働組合反対するんですね。であの民主党ってのは結局労働組合がなかなか力あるもんですから、で労働組合の連中が反対するとなかなか民主党としてあの双方向出れない、双方向出れないと今度政府もなかなか出れないというね、そういう説、まあ、言ってみれば大きな制約があってね。だから僕はやっぱりあのそろそろそういうことをね、労働組合の方々ももうちょっと自分たちの組合のね、うん、云々だけを考えなくて、日本の国全体のことを考えた方がいいという方向でね、もうちょっとその組合の方々も日本の社会全体、先ほどの庶民ね、庶民の立場に立ってやった方がいいんじゃないかというふうに、まあ、今一生懸命考えてる、やってる最中でね。ただやっぱり労働組合ってものすごく保守的なんですよ。 あのね、民主党がなぜ今言えてるかというと、基本的には労働組合です。労働組合はものすごく不思議なもんですから、新しいことをやろうするのがすぐ反対するし、あるいはその、ああいう格好でね、いろんな選挙でこんなこと言ったじゃないかと、ところがそれを守ってないじゃないかという格好で、そういうことを言うのもまた労働組合なんですよね。でそういうことやっぱり労働組合ってもう先生保守的なもんですから、あの労働組合自身がやっぱり考え方変えてもらわないとなかなかダメだなと、そういうふうに思いましたけどね、ただ方向としてはやっぱり脱原発の方向に野田政権もだんだんと動いていくと思いますよね、直近ですね、だから僕はその点あんまり心配してないんですね、
う
ん、
これはもう中長期的にはもう世界の 99% 庶民ですから、もう要するに日本だけじゃなくてね、もう要するにこの地球を守るという観点からね、
うん、からもう重要ですよ、だから脱原発っていうのは今度のね、あのリオプラス10っていうのですよ、リオプラス10っていうのは何も書いてないの、
ああそうなんですか、
で僕はコメント出たわけです
よ、ね、ああそうですか、う
ん、で新しいパラグラフ9で書きましてね、そこに脱原発入れたんです、
あそうですか、
入れてもちろん国連の方に出したんだけど、国連がどう取るかは別ですけどね、まあ、少なくとも国連には僕そういうのを入れて、脱原発の方向で世界全部がやるべきだという考えで、だから当然、まあ、中国は100基原発を作ろうって言うんですよ、とんでもないと僕は言ってね、
しかも日本がまたそれ輸出するなんてとんでもないですよ、
ね、もちろんそうなんだけどね、あのやっぱりその方向としてはその方向を出した、ただし方向その方向庶民の立場からすると、それは賛成と、だけどその場合なぜ賛成かと、安全と安心面から賛成、だからやっぱりコストが高くなっちゃ困る、またこれも庶民の、これも分かります、でそこでやっぱり技術を開発して、できるだけ自然エネルギーを持ってね、コストが安くなるような方向を考えて、
しかもその市民のいわゆる、まあ、庶民のエンパワーメントという観点からもね、ヨーロッパではもう自由に電力を買えるわけですよね、消費者がね、好きなものね、そういうことを持っていけばね、それに早くね、
それはもうね、サステナブルコミュニティの方が書いた中で、それをものすごく書いてありましてね、あの基本的にはあのやはり我々が発電と、それからね、配電とね、
それはもちろん
考えていかなきゃいけないということで、やっぱり各電力会社、旧電力に独占させていることが一番いけないわけだってね、やっぱりこの独占を破ることが重要だということを書いてきましたけど、
やっぱりこの問題については、もっともっともっと本当に日本がイニシアティブを
取る
責任、ね、
だから今度もね、義
務と責任があるしできる。
あのリオプラス10という取れるんですよ、うんうん、
ただしかも日本がやれば、そう言えばすごく説得力もあるはずですよね、
それより出しないんで全然、日本も出しない、なぜかというと労働組合反対してるから、だから、まあ、その方向はね、あもう方向としては決まってると思います、ね、決まってると思いますけど、僕は
ね、そうなんとか早くね、と思ってるんですけど、
うん、まあ、大体 今の予想では大体西暦2030年、ね、うん、ということはあと18年ですよ、18年経つとね、やっぱりそういう株方向がね、はっきり決まってくると、どういうことが起こってくるかというと、
だからそれは目標であって、あ
くまで原発にね、
それを宣言するのはもっと早くできるんじゃないですか、
宣言もちろんそうです、うん、まあ、カンナウトは宣言したわけですよね、うん、まあ、今の野田政権も一応、カンナウトの宣言を守ると言ってるから、口では言わないけど、まあ、口で言ってあのプラットフォームなら出してはいけど、守るってことは野田さんも考えてるわけで、だから僕思うのはそれよりも、ね、重要なことないかと、これから原発を、ね、作るっていうのはあってね、僕は一応、まあ、原発の30年から40年があの一つのライフだと思いますからね、それとね、2030年超えちゃうんですよ、だからもう作っちゃいけないんだ、これから。だからこれから作っちゃいけないというと、日本はね、これから作っちゃいけないということなんです、そうなると、これからも一切新しい原発は作らないと、でアメリカについてはね、ご存知のように、あのこの前の大統領がね、今の大統領、前の大統領が、あの原発を作ることに対してね、賛成のあれ出したもんですから、作るのはいいことになったけど、だけど全然できてないの、でこれから作る予定もそうでもないの、すなわち国としてはいいって言ったんだけど、誰も作れない。あのアメリカの電力会社は民間ですから、民間電力が あまりリスクが大きすぎるって言ってね、あの作ろうとしないんですね、今どんどん作ろうとしてるのはインドとかパキスタンとか中国とかね、そういうところがどんどんこれから作ろうとしてる、ベトナムとかね、だからやっぱりそういう途上国がどんどん作るってことに対して、僕たちはやっぱりその彼らのキャパシティから考えてね、危険なんですよね、だからそういうことも考えて、僕は今度リオプラス10というのはそういう文章を入れたんですよね、
絶対本当それは、
だけど、まあまあ、あの国連というのはああいうことに官僚の制度ですからね、実際それをどう取るかまた国連になります、う
ん、やっぱり庶民パワーでなんとかそれやっぱり通さないと、
あの発電の新しい技術で あの海流を使うというのが出ていますよね。海流、あれは面白いんじゃないかと思う。
あれはね、あの僕今から十数年前にね、佐賀大学行きましてね、佐賀大学で実験を見たんですけどね、結構その時の段階でもうすでにね、これ実施可能だなっていうしなって、で7、8年前にね、インド洋で実はもうやってるんですよ。インド洋でやって、あの実際にですね、これは何かっていうと、海流ではなくて、海流というと外の、あの下の方の海流ね、と上との差を使ってね、やるんですけどね。でそういう格好でね、もうインドの湾でね、そういう、まあ、実験ね、あのやってましてね、でそれ成功したんですよね。だから今まで現代経済産業省はね、実はそういう佐賀大学がやってることに対し、佐賀大学やってるのは文科省がお金出してやってるんですけどね、経済産業省は大反対しましてね。だからね、あのいわゆるその海からね、電力を作ることに対してね、ものすごく反対して、一切ね、産業行動審議会の中でそのことを一切触れちゃいけないって。で、大変残念ながら、ね、日本の学者もね、触れないんです、実際だから。経済産業省も触れちゃいけないって、なんで学者も触れないのって言うの、そこ一番僕問題ですよね。学者もだらしないのね、本当にだらしない学者が。だから結局、
雇用学者
だから、その大学の先生方だけ一生懸命やってたね。ところがようやくね、2年前から産業行動審議会も考える余地があるということになって、今度そういう言葉を使ってもいいことになったんですね。だからようやく2年前、
ね、大変な海流に流れるところだから、まあ、そううまく使えば大変なものが、
ね、あのその大学の実験はね、あのインドの実験は成功してましたから、ね、でそんなコストかかんないですからね。そうだね。それは同時にあれでいいことはね、同時にあれでもって水素ができる、でその水素をね使ってね、今度ブロンズに我々が自動車とかいろいろね、使いますからね。でそういう格好でね、同時に水素ができるってことですね。その水素を売ることによってね、あの電力のコストダウンできるんですよ。あれは素晴らしいですね、その中に。だからそういう、まあ要は庶民にとっていいことね。
そう、
それを考えることでよ。
本当そう。非常にいいキーワードです。
どうは？
なんかいろんな、もうとんでもないこと起こるんですね。先生紹介して何かありしようと思った会社があるんです。その会社、今回水産の関係なんですけど、なんともう今回 NHK で報道されて、太平洋に放射能あれが流れましたよね、あの何点か、あの大変数値の高いもので、これであのそちらの漁港の関係がうまくいかないになっちゃって、で今日本海にシフトするって、今やってきて、そうなんでね、せっかくいろんなものがもうそういうとこ行くようになってたのが、ちょっとテンポがもうぐるっと変わっちゃって、何が起こるか、全部は原発のせい、全く残念。
で今今度あの環境省ね、あの持ってのあの一応あの原発について40年間で出したでしょ。
そう、それは60年です。
あのね、40年間っていう数字はどっから出てたかというと、アメリカのね、あの議会がそうやってるんですよね。でアメリカの原子力規制法っていうのは40年間で書いてある、ちゃんとね。だからそれをまあ日本も取ってやってるんだけど、アメリカはねそれずっと前にも言ってるんですよね。だからアメリカも1960年代にね、アメリカ原子力発電を行われたんだけど、1954年にねアイゼンハ大統領がね、あのこれからあのいわゆる原子力をね、あの平和利用しましょうというふうに言い出して始まったのがそうなんですね。だからね、とアメリカはね全部もう撤廃廃炉しちゃってるの、60年代作ったのは全部。その日本は相変わらず東電のようで使ってるわけですよ、ね、だからね、やっぱりねそこもおかしいですね、
そこ報道されてないですよね、
その全然ね
あの
アメリカでも廃炉したのを日本人廃炉しないんですよね、
それでアメリカがやってるから
って
、
ね、それだけちゃんと伝わってこないんですよね、本当にあのスペトラ先生も来られてね、薬なんか飲んで見ててもね、ああいうみんな周辺の人みんな大変なことになってる、
用土持ってますよ、あのウクライナの先生は、ね、用土サイズ持ってね、喉がやっぱりやられるんですよ、甲状腺がね、
だからアメリカ大使館すごいですよ、アメリカ大使館もね、あのだからあれね、要素のあれがあって、点があったでしょ、でうちのワイフたまたまアメリカ人だよね、アメリカ大使館から送ってくるちゃんと薬を、
どこから出してくださいって言ったんですか。
いや本当、ね、でも日本の、ね、政府は全然やらないと日本人に対してね。いや本当に
もうまるで
アメリカの大使館が、ね、アメリカに対して、日本国内の全アメリカに対してやってるわけですよ。ところが、ね、日本の政府は一切日本人に対してやらない。
本当庶民がしっかりしなくちゃいかんですよ。ね、いろんな意味で、
ね、本当に。
人体実験されてるような感じですね。
ですね。
でもね、生命に対するね考え方違うと思いますね。やっぱりね、そこはそれ大変しないけどね、経済がね、発展した国っていうのはね、やっぱりね、生命に対する尊さを、ね、言うんですよ。とか経済があまり発展しない段階っていうのはね、自動車人を引いてね、賠償額がたったね10万円とか30万円でね、と日本みたいに今ね、人を引いたら1億何千万払わなきゃいけないと違うんですよね。だからやっぱりね、どうも僕らの中国もそうだけど、どうも人命ってあまり大切じゃないんですね。それとやっぱりね、そういうことに対する人命の尊さという対する考え方が基本的に違いますね。
まあ、今日伊勢先生来れなかったんですけど、なんかあの家のね、なんかあの工事でね、どうしてもいないとダメな時間だったで、ね、おっしゃってたのは、あのやっぱりこれから市民運動をね、本当に自分もやらなきゃいけないと思ってるとおっしゃってます。どういう市民運動をやるのかっていうことですよね。どうなんですか先生。
いや、今もたくさん市民運動を行われてますけど、本当にもたくさん行われてね、
でも本当に必要な、いやだけど大衆に庶民の立場に立った、
いや結構行われてるんですよ。だからそれはね、やっぱり今ある活動をね、大いに支援してほしいですね。たくさん今本当にたくさん行
われてます。私見ますと脱原発まず第一、
本当にたくさん行われてますけどね。もう本当にね、今あのなんていうのかな、先ほどちょっとお宅が話が出たけどね、確かに日本ではね、そういう市民運動に対するお金が回るのは少ないですよね。アメリカなんかに比べるとね、確かに少ないです。やっぱり税制の問題もあるけど、もう一つはやっぱりね、まあ、もう一つかもう二つぐらい、もう一つはやっぱりドナーの方の考え方がね、まだそこまでアメリカほど行ってないと思うと、だからもう一つ受け取る方もね、あのそちらの方がね、やっぱりね、あのそこまでのね、能力がないということ ね、両方ありますよ、
ね、ありますね、
うん、だから国の政府の方針も話も十分だし、だからドナーもそうだし、受け取る側もそうだし、
みんなこれがここどこから変えるかってことですよね。
だからまあ基本的にはやっぱり今
抜本的に変える
ように、方法って一つはやっぱりあの教育によってね、おっしゃるようにね、教育で変えていくっていうのは必要ですけど、他方でやっぱり僕はあのやっぱりそれこそ庶民のことを考えたら、地方自治体レベルでね、そういうことやっぱりあの地方自治体住民レベルでは一番いいんですよ、
そうですよね。
住民レベルでやってるとね、国が変わってくるんですね。やっぱり 上からよりもね、やっぱり下からやった方がね、本当にいいものになりますね。
ただ日本は長年こう封建時代で、あのね、あの下々はね、年貢を納めとけばねいいと、あの公はね、あのもうお上がやるもんだっていう感じでしょ。その伝統があるからね、やっぱり。
だからやっぱり、でもそれはね、まあ、だんだんだんだんと、崩れていくんじゃないでしょうかね。そのただ、一気にいかないですよね。やっぱりね、長い時間かかりますね。だから我々のようにも、ね、先が短い人はね、もっと早くやってほしいと思ってなかなかそうはいけないですね。
でも先生は本当にいつも頭が冴えてらっしゃいますね。
いや、とりません、
全然ボケない。
僕はやっぱり一応ね、政府の連中と何年やってるでしょ。で、やってるといつも思うのはね、あのかなり変わってきました。あのね、あのおっしゃるようにいろんな目でね、日本はね中央集権国家ですけどね、ただやっぱり今ね一緒に話をしてるとね、結構ね我々の言うことに対して理解を示すようになっていたしね、昔だったら門前払いだったけどね、農水省が完全に僕の門前払いだったんだけどね、まあ平気で農水省に行きますしね、でそういう学校でね、あの本当にね、あの今変わってきました、ね、本当に変わってきました。だからやっぱりこれを加速することが重要ですよね。
どうぞ。お茶ね。ありがとうございます。この
お進行美
味しいですよ。ありがとう
ございます。彼女はニュージーランドの、ね、NGO 活動やってます。
そうですか。
何作ったらいい
の？どこの？
ニュージーランド、
ニュージーランド。どこの？
オークランドに5年くらい行った。
そう
なんですね。
あ、そうです。僕のマウンがね、オークランド行って英語勉強に行きました。あ、2年間英語勉強に行って
。あ、もうすぐ同時通訳できるかもしれない。
あ、そうですか。
すごい。
コンピューターもできるし。
あ、そうですか。なるほど。僕はオーストラリアの大学で教えたもんですからね、その時にしょっちゅうウェリントンに行きました。
ウェリントン
に、あのしょっちゅうウェリントンに行って大学の講演、ニュージーランドの大学で講演しましたけど。
そうですか。
今聞
こえないですね。そうですね。ブラックがあってね、いいですよ。ね、ラグビーチーム。
先生まだ開けないんでしょ、あの例のあれが、あのファイルが。はい、ねえ、あれをね開ける方法があるんですよ。あの Mac でね。あれ伊勢先生もこうして。
どうもなんか
ありがとうございました。本当に大変勉強になりました。
いろいろ
一応僕もはなんとかそういうおっしゃっていただいたね、あそこを見出すように努力します。
そうですね。
ありがとうございます。
ぜひね、その町のね、行く町のね、はいはい、町の活動に参加してください。直接。それは
分かりました
。素晴らしい。お宅持ってるその知的なね、ね、人的なネットワークって必ず生きてきます、
ね、そうですか、
ひょっとしたら
預言者ですね、先
生。それは間違いないです。私も
以内に 70% の大地震がここに来るというんです
か。ああ、言ってますね。
ひょっとしたら あちらに行くのがひょっとしたら正解かも、こんな混雑してるとこ危ない
ん
です。
まあでもね、こうやって時々こうやって上がってくるような感じになるだろうと思うんですけどね。
いや、本当怖いです
よ、ね、昨日おっといか、大きな地震あったでしょ、
そう。
これ
特に私のところなんか八川断層の、ね、端の方みたいだから、ね、千葉村
って富士山のあたりで今なんか、
ね、そう
来てますね、
富士山からね、たった14キロの
やっぱり文字通りやっぱり生かされたんだって話があると思って実際私琴楽岡山なんですけどね、岡山はこれはちょっと知られると、もう本当にもうこれはですね、もう要するに
確保していかない。
どうも、どうも、
はい、ありがとうございました。どうも、本当また、今後もよろしくお伝えください。ありがとう。まあ、またそういうことで、また40日ぐらい経って
、奥さんも
家内はまだ来ます。僕だけ、
あなたがいいん
だよね。じゃあそれと、まあ、ちょっとひょっとすればそれはあっちに定着できる。
そうそう、
早く行きたいと思います。早く行
っても逃げていくようになるから
、本当
そう、早く行かない、いいね、
先陣切って。
それとね、
すいません、
あ、先生、これこの前ね、ガンジーでまとめたやつがありますので、もうやっぱりみんな偉い人は同じこと言ってますよね、聖書にあることと
同じで。これ見てください、障害者アート、
すごい、
これですね、今回の作品でね。